第8章第7節北国西脇王冠松本城下へ。12日、今日は気温が上がるのであろうか。この時期にしては珍しく瀬場宿に朝もやが立ち込めている。長く歩んできた中山道最後の夜を本陣で過ごした一方、今日も長旅になることとて、日が昇り始める頃にはもう宿前に出ている。この旅籠、御本陣として、大名、公家など迎えるための立派な歌舞伎門、左右に柱を立て、上部を横木で貫く屋根なき門を持つのは当然であるが、宿場の一軒を置いた志村家の脇本陣とともに、池に滝など配する庭が築かれていることで、中山道筋でも評判、その格式を高めていた。半蔵、宿内にいる義右衛門らが戻り来るまでのわずかな時を見出し、京口の方へとぶらつき、この地の宿場の雰囲気を味わう。やがて義右衛門と雄三が戻ってくる。どうやら頼んでおいた弁当を受け取ってきたようだ。一度打ち揃い、まずは松本を目指し、本陣の御門前を出発。歩きつつ半蔵、義右衛門へ寄り添い、本陣と並びの脇本陣の間に、勘名お改めぞと書かれたところがあっただが、あれは何じゃ？それはな、お上が街道の宿駅の問屋場に置いているものでな、街道の荷運びを仰せつけられる天満役に重き負担がかからぬよう、荷の目方、重さを改め、多ければ超過している分の銭を徴収するところじゃ。中山道なれば、はじめの板橋宿、北国街道へ分かれる追分宿、それにここ瀬場宿に、官名お改め所が置かれとるらしい。へえ、そげなところがあったかい。そんなことを話しているうちに、宿場外れまでやってきた一行。この辺りで朝日が差し始める。すると、追われるように薄れゆくもやを通し、これまで谷を作り出していた山の姿が見えぬことに、ようやく気づく若い衆。あんれ、昨日のうちに谷を出ておったとか。この若い衆、昨夜は歩くことにすべての神経を使い果たしていたようで、ここへ来るまで闇の中の景色を感じ取れなかった様子。日暮れで久しい闇に包まれての瀬場宿入り、若い衆が気づかぬのも無理はない。などと思う義右衛門も、久方の開放感を味わいつつ歩んでいる。瀬場宿の山にが後ろへ遠のく。その少しばかり先で、奈良川の河原へ降りる道を見つけた義右衛門。ここを降りやよう、清水があるらしいなや。清水ならどこにもあるだんべ。と半蔵が思っているところ、ここの清水はな、何でもその昔、1180年、平家追討に出た木曽義仲公の本馬が、強行軍ゆえこの地にて一歩も歩かれぬようになったと。そこに今井四郎兼平という忠人がおってな、ここに湧き出す清水で殿様の馬の足を洗ってやると、なんとみるみる生気を宿しただと。だで、ここを、荒う馬と書いて、千馬。それが詰まって、瀬馬、とな。はあ、なるほどな。そういや、おろく串のような、物にしろ土地にしろ、名のつく者には様々に言われがあるだなや。いやいや、言われがあるから、 名が残されるということかい？そうじゃ、そうじゃ、何もなけりゃ名もつかぬということだわ。そこ、奈良井川が川幅を広げ、太古からの川の浸食により、河岸段丘が形成されているところで、その段丘街の下に地下水が湧き水となって現れている。そうしたことで人がつける名ばかりではない。湧き出る水にも地形的な道理はある。さて、宿場の名の由来を話しつつ聞きつつしながら、太田の清水より先へしばらく歩むうち、おう、あそこが善光寺道に入る追い分けだんべよ。追い分けとは街道の分かれ道のこと。その真中に立つ石の道しるべが、ずんずん近づいてくる。祇園は道中記の記載で、ここを、それより少し来て、右は江戸道、左善光寺道とあり、と記録している。その石柱に掘り出されていた正確な文字は、右中山道、左北国王館善光寺道。重箱の隅をつつくようで、義右衛門には申し訳ないが、現代から天保記を追う我らには、172年の時の隔たりがあるから、交渉が必要となる。このことは、義右衛門が旅を続けながら、その都度の記録を頼りに道中記を記録し続けている姿を浮き彫りにする。さて、一行はここより、東の道をたどり善光寺へと向かうが、この道、石柱にもあるように、北国王館、あるいは善光寺道とも呼ばれ、中山道瀬場宿の追い分けより、善光寺南方の北国街道篠ノ井宿の追い分けへ出る王館道。ここで中山道ともお別れだなや、余裕をもって、明日は善光寺じゃ。義右衛門、その言葉に妙に力が入り、何やらいつにない緊張感も伝わってくる。どうやらこの雰囲気、高野山へ上がるときと同じよう。善光寺は一宗派の寺ではない。いわば仏への死母の情をもって、民衆が宗派にこだわらず作り上げたような宗教観を持つゆえ、古くより民衆の熱い信仰を得ていた。あるいは善光寺に地へ入ったことで、そうした気持ちが義右衛門へも現れてきている様子。こうした感覚、ポジティブな感覚を肥大化させる現代人には、意を介せぬ世界となりつつあるから、ここで今しばらく義右衛門の胸内に飛来していた漠たる思いへ入り込んでみることにする。義右衛門は善光寺への道のりを歩みつつ、数年前の祖父臨終の場面を思い返しているらしい。数日前まで苦しみにもだえ、激しかった息遣いが昨日からめっきり静かになった。気を許しているわけではないが、義右衛門には祖父の苦しみの表情を見ずに済んでいるだけでも、ある種の安堵感が起きているよう。それが一転し、力ない間を置く呼吸へと変わり、やがて直後にわずかな顔の歪みを伴う呼吸が、この世での最後の息となる。その様子を見て、すぐさま外の井戸へ駆け出す義右衛門。井戸底へ向かい、じいさまの名を呼び続け、三途の川の手前より呼び戻そうとするが、歌人が来て意識が戻らぬことを告げられる。臨終の床に戻った義右衛門、冷たくなったじいさまの枕元には、団子が備えられている。そこに誰ぞの死者に手向ける涙ながらの声。死んだ人はよう、 善光寺明理してきてから、あの良さ行くで、ここに備える団子をしっかり持って行きなされよ。義右衛門の心の中には、そうした短さで、はるか北信濃の善光寺がイマージュされているらしい。つまり、その善光寺、高野山と共に、阿弥陀如来の浄土へ迎え入れられることを約束し、また、先祖用の滅火的性格を持つ寺院であることが読み取れてくる。追い分けより、道は、奈良井川東方の河岸段丘上に北へまっすぐ伸びている。その頃、義右衛門が道中記に描き出す景観は、郷原へ一里24丁、村井へ一里半、この間に広き原あり。思えば、こうした広々とした原を歩くのは、7日前の関ヶ原を立って以来のことであるから、彼らの気持ちも解放されていたに違いない。義右衛門も今は皆の楽しき話の輪中へ入り、今年は豊作間違いなし、秋の村祭りもいつになく盛大にできるであろう、などと話している間に、用水を道中に引き込む郷原宿へと入る。歩むほどに頭を左右へ動かし、立ち並ぶ家々の姿に目を向けていた半蔵。ここの家並みは板付きなれど、どれも立派だのや。胸側の縦格子を見せる家の間に、ほれ、切り妻の妻側、かっこ、屋根の長い方の胸に対し、直角になる壁面を道に向ける家がいくつもあるだ。そのうちのひときわ立派な家に目を留める義右衛門。それ、屋根の紫に星印の上半部のような形のスズメ返しの破風を置く長部より、緩やかに吹き下がる堂々たる屋根型を作り出し、それが最も美しく見える切り妻側を街道へ向ける本棟作り。連字格子を持つ横屋作りとともに、この松本平を中心に見られる信州ならではの屋根型。農家は入り母屋が当たり前だが、宿場や町場は軒を連ねるで切り妻。なれどここの切り妻は格別に豪勢だなや。善光寺や戸隠への参詣者多く、また世話塾より松本の城下へと続く松本平と称させる平野が、水田の恵みをもたらし、この地はことのほか豊かな地。それが建物にも現れているよう。さて一行、郷原塾を過ぎ、さらに北へ進んで村井塾へ。この宿には彼らが今入ろうとしている宿場の南方に、考察場を脇に置く村井番所があった。それ松本藩が定めた番所で、藩内から他領へ出入りする物や物資を監視する口止め番所。一行は善光寺へ向かう巡礼であるから、木曽路の三重川関所同様、さほどの厳しき吟味もないままに宿場へと入る。右手に太き角柱を持って組まれた歌舞伎門が現れるから、半蔵は、おう、ここが本陣かい？歩きながら覗き込めば、石畳が立派な玄関へと一直線に伸びている。それより一行、村井塾を後にするが、そこで物静かな雄三が、そういえば、善光寺道に兵ってより、郷原にも、この村井にも、宿場道には鍵の手の曲がりはなかったんでな。そう言われて皆気づく。 中山道の宿場はどこも宿場の出入り口の道を鍵の手に曲げていたが、雄三が申すように善光寺道へ入ってからはそれが見られない。その鍵の手の曲がり、マス型といい、防備のために道を曲げたものであるから、城下町をはじめ主要街道の宿場道などに設けられるもの。そう考えると、鍵の手の曲がりの有無は、その土地の軍事上の重要度を推し量る尺度になるということ。なれば、この善光寺道、それが気づかれていないのであるから、中山道に比べれば軍事上の重要度が低い街道ということになる。何せ南には鳥居峠が控え、かつて平治打倒のために宮の越で挙兵した木曽義仲の御馬さえも瀬場あたりにいて一歩も歩けるようになったというのであるから、南の中山道からこの善光寺道へ一気に攻め上がる軍勢など想定されていないのであろう。そうしたことで、松本へと出る間の善光寺道、松本平にまっすぐ伸び、なんとものどかな景観を見せている。村井宿を過ぎると、そのあたりからは鳥居峠を越えてより、ずっと奈良川へ寄り添ってきた道が、ほんのわずかに東を向き始め、川から離れ出す。あれは、左に別の川が流れてくるが、奈良宿から沿ってきた川はどこ行ったかかな。若い衆が言うように、彼らはこれまで木曽路の木で例えるならば、幹をたどって木曽川の上流域へ上がり、また分水嶺の鳥居峠を越えてから、奈良川の幹なる流れとともに下流域へ向かって歩いてきた。そうしたことで、ここまでずっと連れ添ってきた奈良川が離れていくことで、一行は新たな土地へ入ったことを実感し始めていた。北へ向け歩む一行。この辺り、松本平の中央低地帯へ入る辺りであるから、広き原の中を緩い下り坂が続く。と、半蔵が突然、あれは松本の御城下でねえか。見れば、南と東から川が集まる低地帯を越えた先に、松本の町並みが現れ、その中央には一段高いお城の天守閣らしき建物。それより北へ進み、低地帯へ入ったあたりで、塀を巡らす屋敷を右に見て半蔵。この屋敷も立派だなや、名主屋敷かえ？その通り、ここ、後の明治時代には、北国を巡行する明治天皇の安息所となる田中家で、江戸時代には名主役を務める傍らで、酒造業も行う中世以来の名家。そこを過ぎると、すぐに右手から田川が曲がり込んでくるから、そこに架かる橋を渡り、しばらく進み、また右手より薄川の流れが道を遮るから、橋を渡って川を越える。ここが松本の御城下か。若い衆が言ったこの松本は、信州最大の都市。江戸時代を通じ、1万人を下らぬ人口を要し、四方をつなぐ街道の要に築かれた城都。北、糸魚川街道にて越中越後へ。善光寺街道にて善光寺平へ。東、善光寺街道より分かれ、北福寺峠を越え、上田へ。塩尻へ出て、甲州街道にて、諏訪、甲州、江戸。南、 塩尻へ出て田舎街道にて三河遠江へ、善光寺街道瀬場より中山道にて京へ、よって信濃の中央部に位置する松本は物資集散する商業都市。一行しばらくは城下を正面に道つつ進むが、商家が立ち並ぶあたりで右へ折れて鍵の手に曲がり、古き町割の東町へ。その途中に茶屋を見出した義右衛門、あそこで昼飯にするだ。48文を支払い、団子や餅を注文したのであろうが、この日彼らは弁当を持参してきているはず。それだけ考えれば、大ぐらいと思うであろうが、何せ、昨日は上松宿より瀬場宿までの48km にわたる長旅、昨日のひもじさのつけを、ここで持参した弁当に団子など添えて解消したということであろう。腹を満たした半蔵が外へ視線を向けながら、さすが八万石のご城下者と言えば、それを聞きつけた行商らしき男、ここは信濃随一ら、家事に大工、荒野に桶屋に畳屋と職人も多いがな、穀に穀物、茶に塩、木綿、栗綿に生成していない綿、タバコなどの問屋も数多くあるざ。格子越しに外へ目をやっていた義右衛門、これあそこにはござめのついた上州戸沢の砥石を扱う神津家との看板を掲げる砥石問屋もあるだ。義右衛門、なぜ店内へも入らずござめのついた上州戸沢の砥石と述べたかというと、当時江戸はもちろん、関東一円に上州戸沢の砥石が出回っており、それには、太刀の砥石と区別するため、小判へも付けられる御座の目を思わせる密なる線彫りがなされていたことによる。それ、今日で言うところの商標にあたる。彼らにとり草刈り釜など、農具の鳩木に用いる釜とは、なくてはならぬもの。だからよく知っているらしい。なお、その上州都については、人の高崎を過ぎた新町宿あたりで詳しく聞くことになる。一行もこの第三の旅を終えて帰れば、すぐに農作業が本格化する。いい砥石がありゃ欲しいなや。半蔵がぽつり。彼ら農民にとり、鎌の切れ味の相違は、労力の大きな差となって現れるから、砥石への関心は高い。その気持ちを表すように、近世の農村部の遺跡発掘調査では、現代の消しゴムの2分の1ほどの大きさとなり、つまむのが困難になるまで使い込まれた上で廃棄された鎌戸が、数多く出土している。まあ、現代なれば、それだけでは到底商売として成り立たぬ砥石問屋。だが、人の手が直に物を生み出す時代であってみれば、半蔵の、いい砥石がありゃ欲しいなや、という言葉も、実に重たいものとして、我ら現代人は拝聴せねばならぬということ。さてさて、遠江から来たらしい行商の男に別れの会釈を送り、茶屋を出た一行、左手にお城を見て北へと進む。見事な天守閣だなや。それ、森に囲まれた水面から、炭張りも見事にすっくと立ち上がる石垣の上に、三層四階の小天守を従え、五層六階の堂々の天守閣が座す城閣。城下の喧騒あれど、堀を通して見るその姿、黒き壁体の中、屋根下の土壁や千鳥破風に 漆喰の白浮かび、松本平の青き空に八万石の威風をもって凛とそびえ立つ。はあ、これが松平丹後の神様のお城なりや。それよりこう先へと進み、左へ鍵の手に曲がって松本城下を後にする。第8章第8節、北国西脇王冠乱れ橋宿へ。しばらく歩むうち、前方に見えていた山がどんどん近づくが、すでに左右も山に囲まれている。どうやら一行、松本の城下を出てしばらくしており、広き山間の谷筋へと入っていたらしい。うない、かっこ土起こし、お松、他の広がる道、樹木上がり坂。そこを歩んでいくと、家並みが見えてくる。あれが岡田宿だで、それ過ぎるとまた山道が待っとるだ。やがてその岡田宿へと入る一行。やなみの中に、旅人荷物上田巡り処という海藻問屋の立て看板を見出す家も。帰りには善光寺より北国街道で上田へ出るで、先に荷を回してもらうだ。ちょっとの間待っててくんろ。義右衛門世話塾の旅籠の者より、この岡田塾に海藻問屋あることを聞かされ、荷を先へ回しておけば善光寺への道のりが楽になると諭されていたらしい。それを知って旅を振り返ると、今日より送った荷も前原塾で受け取り、途中中山道うるま塾より大久手塾まで荷馬を使ったものの、それより木曽路からここまで雨がっぱなど全部の荷物を持って歩いてきたことになるから、よほどに昨日の48キロメートルの行程の辛さが忍ばれてくることになる。西国の寺社詣に出た東国の人々は、その帰りに足を伸ばして善光寺へ参詣する者多い。そうした人々がこの上田塾への改装を使う。その2は、この先の峠を越えた刈谷原塾で、北へ向かう善光寺道とは分かれ、東の谷を伝って険しき小福寺峠を越え、上田塾へと運ばれる。海藻問屋にて上田塾までの一締め80文の賃金を前払いした義右衛門。のれんをくぐり出て港合流、北へと歩み出す。そのところの道中記の記述は、一締めにつき80文あて、このところにて賃銭愛渡しすまし書き付けを取るべし。それより矢子原へ、刈谷原の五基。ここ岡田塾には宿場道に鍵の手の曲がりが設けられている。敵あらば前方時代だ、また上田からはこの岡田塾を通過して北より松本城下へ侵入するであろうから、そうした経路を想定しての備えであろうか。この宿には番所もあるという。さて、宿場を後にすると、正面に山が立ちはだかり、谷筋が一気に幅を狭めつつ、北東へと向きを変える。その変わり際の先で、善光寺道は北の山へ上がる山ひだを縫う谷道に分け入る。 上がりは標高750メートルほど。正面には張り出す尾根があるから、右手へ回り込む谷筋をたどる。上がり坂を歩みながら、ところどころで振り返ると、松本の城下が手に取るように見える。こうして谷奥に至ると、そこからは小さく巻き込みながらの急な登りが続く。やがて山肌を登り詰めると、そこは標高1010メートルほどの刈谷原峠。それより尾根越えして北の谷筋へ入れば、そこからは一気の下り。石仏並ぶ山道をたどりたどりして麓へ降り立てば、そこが刈谷原宿。宿場の長き下り道の右手に、石垣の上に土塀を巡らす脇本陣の建物が現れる。この刈谷原宿より東の谷筋をたどれば、匍匐寺峠を越え、ほぼ一日の行程で上田宿へ。その道のり、実質の距離にして39キロメートルほど。岡田宿で海藻問屋に託したには、その道を行くが、彼らは善光寺平へ向かうに、北へ伸びる広き谷間に通る道筋をたどる。この辺り、山あいなれど、田が広がり良きところじゃのう。雄三が言うように、道はずっと緩く下り坂。こうしたところであれば、足を出すに何の苦労もいらぬ。まるで神様に押してもらっているようじゃわ。はは。余分な荷を上田へ送り、今は身軽な彼らであるが、それに路肩に春の花咲く広々とした長き下り坂とくれば、まるで極楽を歩く気分。一行、西国巡礼のご利益を観音様から授けられたような幸せな心持ち。しばらく匍匐寺川の流れとともにのどかな田園を歩むうち、先に山が立ちはだかる。そこに今度は東から西へ流れる相田川の谷が T 字型に交わってくるが、その出会い頭が相田宿。そこへ向け匍匐寺川の東岸へ渡って北へ下がる一行。相田川へ出るまでは下り坂。空は青く、北に霞たち峰々を背負う宿場の姿がよく見える。やがて相田川を渡り、その先の辻を左に曲がると、右手に長き胸を持つ大層立派な構えの商家が現れる。おお、あれは造り坂かい？一行、古き家並みを見せる相田宿へと入った。造り坂屋を過ぎ、小さな沢を渡ると、今度は右道へ入る。ここからは上がりの坂道。道は沢の上流へ沿い、北に入り込む谷へ向かう。右に折れてより、わずかばかり進むと、左手に本陣が現れ、その先の宿外れに、今は石造りの常夜灯が立つ。それ、彼らの旅の17年後、安政2年、1855年11月に建立されたものであるから、もちろん一行は目にしてはいない。その祈壇正面に彫られた、町内安全、校中安全の文字。それは宿内ばかりではなく、 この街道を通り善光寺参詣へ向かう旅人の安全さえも常夜灯に託して願ったもの。なれどその気持ち、常夜灯の建立にかかわらず、それ以前の古き世からこの街道に暮らす人々に不滅の灯火のごとくに宿されてきたもの。現に彼らは気づかぬが、宿場を離れんとするそのせい、道上の山端より手を合わせる老婆一人。こうして彼らもまた善光寺への思いを知らぬ間に、街道の人々より善光寺への祈願を託されているのである。善光寺へ参るは一人の気持ちではない。ましてや今を生きる者たちの一時の思いだけでもない。そのことを知れば、牛さえも導かんとする縁起の生まれるは、もっともなことと理解されてくる。後の世に常夜灯が増立される地点より、坂道を上がりゆく義右衛門ら。道はずんずん勾配を強めていくから、目を足元へ置く者が多くなってくる。そうした頃、あれは名主様の屋敷だか。一人顔をもたれていた半蔵が石垣を坂下に吹き回し、土塀で移乗した構えて立派な屋敷を坂上に見出す。やがてそこが近づいてくる。その御門を右先に見た半蔵、円通寺のようなかやぶきの長屋なんじゃ。それ、在所の隣村、日落と下宿村に所在する、真言宗武山派円通寺の寺門を思い出してのこと。その長屋門、長屋の門であるから、二つの機能を合わせ持たせる建物。両側の長屋に従者を住まわせ、その間に築かれた御門が叩かれれば、野中とて来訪者を知り、主事に取り継ぐことができる仕組み。本来武家の屋敷のものであるから、それが村方にあるというのは、名字対等を有された名主、その中でも代々名主役を世襲するような有力者の家ということになる。そのかやぶきの長屋門が一行の横手へ来たところで、屋敷内より三人ほどの子供が飛び出してきた。どうやら剣術の真似事などしているようで、手にしている枝は刀のつもりらしいが、その粗末な着物の袖口より出たる腕、墨でところどころ汚れている様子。ここで寺子屋など開いておるだか。と義右衛門が言えば、半蔵も、これ、何やら剣術の稽古の声も奥よりしてくるだ。世上に飢饉を背景として野党が横行していることとて、この矢の大名主殿、素性よろしきご浪人を長屋門などへ住まわせ、屋敷を警護させるとともに、宿場の若者へは自衛の剣術などを指南させているのであろうか。こうした街道沿いの豪農の家には、一夜の宿を請う者が多々訪れる。何事かあって、夜道を歩いてきた寺社参りの者は言うに及ばず、剣術指南のご浪人、絵師、書家、俳諧師、山岳者に蘭学者等々、そうした旅回りする者の中に、好ましい人物がおれば、この矢の大名主殿のように投入させて教えを請うこともしばしば起こる。我々の時代、長野県は教育県と言われるほど教育に力を入れる土地柄として知られる。実はその大元をなすは、彼らが善光寺へ向かっているまさにこの天保の時期。1830年から44年、 信濃は祖国に先んじ、この頃より寺子屋の著しい増加を見せている。そのこと、この山深き地にあって、天保の飢饉をして、農民であっても学ぶことの大切さを監督したからに他ならない。街道、その存在が大きく映し出されてくる。行き交う人々が新鮮な、いわば意識の風を街道伝いに送り込み、四方山に囲まれた地といえども、柔軟にして思慮深き意識を育んできたのであろう。飛び出してきた子供を、その眼差しで愛おしく見つめる義援も、その胸中には、青っ鼻を垂らしたままに大人になる者なぞおらん。いずれはあの子らも、墨塗る華奢な絵画を、太く頼もしき者へと変え、野良仕事へ精出し、村人を良き方へ導いていくことじゃろうて。それにゃ、学ばにゃならん。侍に兵法があるように、農民にも農法がいる。話を彼らの旅から話す。実はこのこと、維新後の文明開化を成し遂げる明治政府が最も力を入れたところ。軍政には、利権絡み、諸種の弊害現れるも、農政には地形複雑な我が国のこと、その土地土地の気候風土による経験を生かす、農を築くための労農制度を導入し、他方で諸外国から学ぶところの新しき近代農学の吸収推進など、重合調和した政策を実施し、今日の我が国の礎を築いている。それはまさに、国政に想像力を失った現代とは異なり、ネガティブな意識を駆使し、情と三冠を問わず、おしなべてこの国の将来をしっかりと描き出そうとした人々の努力に他ならない。今、思いつくままにその頃の人の名を挙げ、後から生まれた年と出身を置いてみる。伊藤博文、天保12年、1841年、須坊。板垣退助、天保8年、1837年、高知。岩倉智美、文政8年、1825年、京都。大隈重信、天保9年、1838年、佐賀。大久保利通、文政13年、1830年、鹿児島。渋沢栄一、天保11年、1840年、武蔵。彼らは、飢饉続発する天保期に生を受けている。農民の出ではなくとも、社会が苦悩するその時期の洗礼を受け、高知で、あるいは佐賀、鹿児島で、疲弊する農民を目にし、街道を吹き渡る新しき世を求める風をその身に受けつつ育ったに違いない。彼らが宮島へ詣でるため、瀬戸内の海峡で坂城と格闘していた先月16日、その遥か先の佐賀にて、大隈重信もまた生まれている。さて、話を彼らの旅へ戻す。文明開化を切り開く、逸材生まれるこの時期、義右衛門とて、いくつもの街道を継ぎ歩いてきた身であるから、もちろん学ぶことの大切さに気づき始めている。そうしたことで、今日で聞いた京野菜の話などを思い出し、何かを思っている様子。わしらは、未だ冬野菜の仕立て法を知らん。まだ間に合わならん。足元へ落とした視線を上げると、すでに人家はなく、種幅狭まり、山中の径。それより道は左右に大きくうねり始め、 しばらくして山原を登り出す。500メートルほどの距離を高さにして140メートル。木々に囲まれた急勾配の登りではあったが、距離が短いこともあって、今は皆々安堵の表情を浮かべている。ここ、立ち峠という、標高990メートルほどのところ。前には、標高1300メートルの山に取り囲まれる、南北に伸びる谷間が見えている。先には三軒の茶屋があると聞いているが、そこに腰を下ろし、タバコをふかす姿よろしき侍とお供の二人。おそらくは喧騒を避けてのこと。従者の年寄りが善光寺へ参られるかね。へえ、話しかけられたのは雄三。今日はわしらと同じにこの下の乱れ橋でお泊まりであろうかな。明日はこれ、あの正面の高き山、あれや聖山というがな、それより骨を右へたどった、これ、あの峰間を越えて篠ノ井から善光寺平野へと入ることになりますな。はあ、あそこを行くだか。旅の途中で従者が主人の行き先を他言することなど、ありえぬことではあるが、見れば主人は咎めるでもなく、はるか聖山の方へ視線を投げかけたまま、何か物を思う風にて煙をくゆらせている。その従者も、我らが善光寺へ向かう一行と見て気を許したに相違ない。その意味、乱れ橋の宿にて明らかになるが、従者と雄三の会話を聞きながら、実景の中で明日の航路を思い描く家も。侍主従が連れ立って歩き出したのに続き、彼らも腰を上げる。前にお侍様がいることで、日暮れが近いにもかかわらず、何とも心強い。普通なれば、どこからか盗賊が現れるのではないか。また獣が出るのではないかと意識の片隅に恐ろしさを抱きて峠越えするところ、気持ちに余裕も現れる。茶屋場を過ぎると広き北斜面を一気にざる道、南側の登り道とは違い、道幅広く石畳の道も現れる。眼下に山に囲まれた乱れ橋塾が見えるから、石畳の下り坂と合わせ、足の運びがせかされる。前行くお侍はさらに足早らしく、姿を見失っている一行。今宵の宿はもうすぐそこ。12日、一つ泊まり弁当付き、248文、乱れ橋塾そば切りにて泊まる。通算日数87日目、歩行距離37キロ、累計3006キロ、使用金額296文、累計34654文。宿にて、乱れ橋は四方山に囲まれた小さき中継ぎの宿場。日はとうに西の山へ入っているが、真の闇が宿場へ広がるにはまだまだ時がある。そうした頃、一行は宿店に着いた。 道中記には蕎麦切りにて泊まるとあるが、それ本来なら宿の名を書くところであるから蕎麦切りという名の旅籠へ泊まったことになるが、他方夕飯に蕎麦切りを頼んで泊まった旅籠など考えられてくる。しかしはっきり旅籠の名を書かぬところを見ると、蕎麦切りを本業とする店が壊れれば人も泊めるというようなところではなかったかと思えてくる。であるから情景をそうしたところへ見立てる。さて夕暮れのこととて、旅人相手の蕎麦屋はしまい、副業の旅籠へ。そんな店内へ入ると、その屋の娘が裏庭へと案内する。土間を抜け裏庭へ出ると、そこに井戸がある。家の裏手の引き戸の開け放たれたところへ、めいめい横一線に腰掛けると、娘が次々足を注ぐ洗い桶を持ってくるから、年はいくつだい、さらしなのそば粉のように白い娘じゃな、などと言い放題。そんなことには慣れっこになっているらしく、声を立てず、何につけても小さくうなずきつつ走り回る小娘。足を注ぎ終え、板前へ上がり込むと、もう娘が先にいて2階へと案内していく。そこは大部屋にて先客がすでにいる。あれ、立ち通りでお会いした。声かけられた部屋積みを見やると、先へ行ったお侍主従。こちらが無礼なことは心得ているが、その場の流れとて目上より立ち位置にて腰を折って挨拶するから、そのお侍様も知らぬふりはできぬ。目線を外さぬままに神戸の身わずかに下げて会釈を返す。その折、侍と主従の間に開かれた振り分け氷あり、副菜に包まれた白木と紙束あるを垣間見た義右衛門。つとめて何事も見るようなそぶりを作り、街道側の格子窓の方へ着座。居場所を整え、縦格子越しに暗さの増した街道へ目をやり、先ほどのちらりと見えてしまったものを思い出す義右衛門。ありゃ、確かに、どう何々と書かれた白木の位牌と威発じゃった。あのお侍様、縁深きどなたかを失い、菩提寺で戒名を入れていただいた位牌と威発を携え、善光寺へ納めに参るのであろう。目を縦格子の隙間より部屋内へ向ける。はっ、お侍と目が合う。位牌を見たことを知られたのであろうか。なんとも気まずい思いが湧き上がる。そこへ五六人の甲虫が、狭き階段をぎゅぎゅ踏み鳴らして上がってくる。どなた様もごめんなさいよ、と、お侍様の周りははばかれるから、我らが横へやってくる。その甲虫の話しぶりからすると、善光寺へ参道した帰りらしい。いよいよ、明日は我らも善光寺。そう思うと、宮島やら京、大阪、さらには荒野に熊野と、それまでの旅が次々思い出されてくる義右衛門。第八章、第九節。北国西脇王冠善光寺へ。13日、乱れ橋宿の蕎麦屋を立った一行、しばらくは下り道であったが、 川を渡ると今度は一転して上がり坂。川より30メートルほど上がればそこが中峠。峠とは言っても高く険しき尾根上の峠ではないから、少々拍子抜けの一行。昨夜宿にて青柳宿へ向かうには乱れ橋を出てより峠ありと聞いていたから、何丁も登る峠を思い描いていた。あれ、ここが峠だかというような峠。ここに中世のおとぎ草子にも書かれている物草太郎の塚が築かれているという。それを北へ下り始めると、左右を山に挟まれた北へ伸びる広き山間が現れる。峠を下り、そこに伸びる道を歩き続けるうち、半蔵は、こりゃ昨日の立ち峠で出るもの。そうじゃ、刈谷原から間へ出るところに見まごう景色だわや。半蔵がそう直感するのも無理からのこと。東より流れ下ってきた東条川がこの辺りで北へと向きを変え、ずっと先の山裾が立ちはだかるところで、東から西へと下る御身川へ流れ込み、T 字型の谷の姿を見せる。しかしそれ、昨日の刈谷原から間への田園風景と同じ。再び巡り来る緩き下りののどかな歩み。やがて周囲に電気広がる西条宿へと入る。この宿場、愛の宿と言い、宿場の距離が長い場合などに起こった間の宿場。かつては乱れ橋宿もそうした宿場であった。左手の本陣を通り過ぎ、西条宿を後にした一行、その先で東条側に架かる橋を渡り、川の東岸を歩む。しばらくして道が北北東へと向き始め、北へ向かう東条側と離れたす。東条側はその先で東から西へ流れ下る御身川へ合流するが、彼らの歩む善光寺道は右手の上流域で、その御身川を渡る。北北東へ向き出した道がさらに東へと向くと、そこが青柳宿。道が上がり坂となるから、石垣を拭いて平地とした家が多くなる。坂上の右手に、黒き板塀めぐる、太き角柱を立てた上に横木を組む、歌舞伎門が現れるから。そこが本陣らしい。ここを過ぎると、道はすぐに左へと曲がり、その先で上がり坂となって、左へ巻き込んでいく。人家途切れ、寂しげなところへ入っていくが、先の右へ曲がるあたりに岩場が見え出す。おお、切り通しだなや。よく切ったかな。曲がり込めば、そこは巨大な岩の露頭を垂直に切り落として道を通したところ。半蔵少々列を乱し、岩に近寄ってみたれば、触りし岩肌に石の実の痕跡。はあ、何年、いや何十年かけて切り通しただかな。まこと大変な思いであったろうに。姿は見えねど、残る飲み込みに削り続けた人々の思い現れ、知らず知らずのうちに手が合わさる半蔵。道が北へ向き、わずかばかり進めば、今度は下り坂。あれ、また切り通しがあるだ。それ、小切り通し、さっきのが大切り通し。道中記の文字を拾うと、 宿外れに大石小石の切り通し、峠は2畳ほど、6、7軒の 10.8 から 12.6 メーター、岩を切り抜きし、ところなる。そこを下ると、やがて海川。橋を渡って川の北岸へ。それより海宿へは川上に向かい、北東へ2キロメートル半ほど。一方、右手に川を見つつ歩むうち、前方左の路肩に何やら人だかり。ゆるき上がり坂をテクテク歩いていくと、旅姿の娘が石塔にしがみつき、臆面もなく泣きじゃくっている。その声、泣き声を通り越し、引きつけのような息継ぐ音と化しているから、もう随分長く泣き続け、真に恐ろしき気持ちが舞い降りているよう。身内のものであろうか、周りのものはほとほと困り果てているようであるが、当の娘はすがる石塔に心を預け、その身も石になろうというのであろうか、頑として動かぬ様子。何があっただかな、邪言に売られる娘のようではなし。そう思って通り過ぎようとするところ、一行を追い越してゆく二人連れの旅人が、ありゃ、嫁の泣き石だで。あれにすがっちゃどうにもならねえずら。それ、松本城下代の容姿よろしき町娘が、不遇な善光寺平の名家へ嫁ぐのを嫌がってのことらしい。善光寺道を通して互いの土地は商取引などで結ばれているから、婿の顔も知らぬ間に、親が縁談話を決めることも多いという。峠をいくつも越えくることで、娘は二度と戻れぬ七へでも、生かされる心持ちが起こるのであろうか。はたまたこの先に、東のおばすて山、かむりぎ山を望む妖拝城あるを知り、我が身も捨てられる、との思いをかきたてられてのことか。ここを通って善光寺平へ嫁ぐ娘を引き止める嫁の泣き石というものがここにある。善光寺平へ入る最後の峠を前にし、この地にある嫁の泣き石やら、おばすて山に心塞がれる一行。そうしたことあって、足を早め、おみじくへ入った一行。左手に屋根付きの柱に、薄いの看板を掲げる、瀬戸屋本陣を通り過ぎた先で、ありゃ、土塀から松が出ておいた。若い衆が見出したのは中村本陣。この宿場、古くは奈良時代に、海の駅が置かれていたところ。峠を越えれば、そこは善光寺平だ。軒の連なる宿場を出た一行、いよいよ最後の難所へと差し向かう。川はその先にいて南南東へ巻き込み、街道から離れる。彼らの歩む道は、広き間口を一気に狭める、北東の谷筋。いくらも歩かぬうちに傾斜を強め、山深きところへと入っていく。小さな沢を越えて、一の川という愛の宿を過ぎると、人家もなくなり、それからは山膝を上がり下がりしながらの登りが続く。ところどころ後を振り返ると、あちら側に三角の山が見える。それ、標高1022メートルで、城山というらしい。さらに登っていくと、山肌にわずかな平地が現れ、そこに茶屋が立つ。その茶屋、おせんの茶屋と呼ばれ、昔そこにおせんなる美しき娘がいて、旅の若武者へ思いを寄せたが、 その若武者、賊に襲われて殺されたことを知り、娘、嘆きのうちに命を絶ったという悲恋を伝える。その茶屋前を通り過ぎようとした義右衛門、後ろの者がぶつかりそうになるのも気に留めず、立ち止まって縁台に座る侍侍従に会釈。ほう、またお会いいたしたな。昨夜も直接に言葉を交わしたわけではないが、年寄りの従者とは話しているから、主人も悪い気持ちを抱いてはいないよ。偶然とはいえ、位牌を垣間見たことに負い目を持ち続けていた義右衛門であるから、その主人が発してくれた言葉で救われる。あるいはそのお侍様、武術の鍛錬により習得した心眼により、すでに義右衛門の意中を見抜き、おもんばかってのことであろうか。一行それよりさらに登って、サルガバンバという珍しき名の峠。おみじくの外れから高さにして325メートルほどを登り継ぎ、今は標高966メートルの峠に立つ。はあ、あれが善光寺平かい。眼下には右手のおばして山、カムリギ山より現れた。白金のごとき千曲川遠ざかる先に平野広がり、善光寺はその左手奥の篠ノ井宿の先、彼方の山裾にこの世の浄土を築く。峠にて休むところ、そこへ先のお侍様の主従がやってくる。今度はそちらからの歩きつつの会釈を、こちらが返す番。そのお侍様の主従とは、立ち峠より先になったり後になったり。通り過ぎて年寄りの従者が主人へ話しかけ、何やら笑い声が、主人の声は聞こえぬものの、久しぶりの微笑みを浮かべていることは間違いなきこと。それ見て義右衛門、心が和む。さあ、わしらも出立じゃ。それより、右の谷下に、額のびる沢を時間越しに見つつ、山腹をたどる一行。途中より沢流れる大きな谷から分かれ、西隣の小さな谷へ入り、北へと下る。これ、谷田じゃ。一行、その谷戸に営まれた田が現れたことで、里へ出たことを知る。道が北東へ向きを変える。急坂が続き、しばらくして桑原の藍の宿が下へ見えてくる。右の前方に蔵など見えてくるから気にかけていると、それ酒造りも行う土地の名士の屋敷らしい。おお、あの松は立派だなや。屋敷内を歩きつつ覗き込み、庭に姿よろしき松を見出した義右衛門。その末、五年後の天保十四年、1843年に刊行した、善光寺日名所図絵にも描かれるほどの名末であるから、この矢の歌人が代々丹精込めて育てていたことであろう。桑原宿を出る頃より坂は傾斜を弱め、田中の一本道の様相。一行さらに進み、千曲川下畔の稲荷山宿へと出る。先に茶屋があるで あそこで昼としよう。日は天中にあった。のれんをくぐった茶屋にて、48文の餅屋団子を頼むが、その日も宿より弁当を持参してきていた。茶屋を後にした一行、それより流れ下る千曲川に沿う広々とした田園の中を北東へ。途中千曲川が東へと向きを変えるあたりが篠の井追い分け。ここで中山道瀬場の追い分けより進んできた善光寺道は、千曲川を渡り来た北国街道へ合流。その少し先で道は北へと折れ、1キロメートルとわずかばかり歩き篠の井宿。おうおう、あそこの角じゃ。宿場へ入ってよりキョロキョロしていた家門ではあったが、目的の店を見出したよう。その店、七屋十次郎と書いた看板が出ている。店へ入り込む家門。若い衆は昼飯食ったし、泊まりの宿でなし、と思い巡らせているところ、何事か交渉事が成立したらしく、うちより皆を招く家門。これ、二三日は雨も降らねえだと、丸がっぱも預かってもらうだ。なんとまあ、どこで仕入れたものか、義右衛門。善光寺参りを済ませ、明日の昼にはここへ戻り来て飯を食うからと、荷物をそれまで預かってくれるよう交渉していたらしい。店の主人も、預かる荷を約束手形のように思っているのか、迷惑顔をするどころか、預け人の甲冑の頭数を指折り、明日の儲けはいくらだと胸打ちでそろばんを弾いているようなホクホクのエビス顔。半蔵荷を預け、外へ出て店構えを見直すと、茶店の看板に荷物預かりどころの書き入れのあるのを見落としていた。その菱谷十次郎、善光寺道が北国街道へ交わる追い分けなる篠の井宿にあって、善光寺へ詣で折り返してくる参詣者を目当てに、茶店ではあるところ、荷物の預かりを併用することで繁盛の礎を築いてきたらしい。はあ、身が軽うなったら、心も軽うなったような、はは。それより北へ歩き出す一方。預け入れの凱旋は後払いであったか。後で高き物を食べさせられたり、法外な暗いで、かっこ保管料を取られることはなかろうな、と半蔵が問えば、家も、それ稲荷山宿の茶屋の婆様から聞いたが、茶屋が幾軒もあるで、初めは荷を預かるだけで、客が寄ってくれば、ということであったらしいがな、うせ物あってはと、海藻問屋のように荷を暗入れし、銭を取るようになっただと。まあ、双方、徳があっての手法ということじゃが、あの、親父のホクホク顔を見ていると、帰ってくれば、ちょうどこの辺りで腹が減る頃、預けた荷を受けに来れば、茶店にもより、善光寺参りの晴れ晴れとした心のままに、根の張るものも頼むじゃろう、という顔じゃ、はは。荷物を預かりゃ、善光寺参りを済ませた客がどんどん来る。だってそりゃ、店の門にとっちゃ、阿弥陀様のご利益のお裾分けかえ、ははは。などと、こちらも上機嫌で歩くうち、北へ向かってきた道が北東へと向き、しばらく進めばそこが犀川南岸に築かれた丹波島宿。彼らの前に、太き犀川の流れが道を阻む。 しかし川を渡ればそこが善光寺。ここには船渡しがあるだ。義右衛門、昨夜の宿にて、そのことを誰ぞより聞いていたらしいが、こうした銭を出して川を渡るところでは、南な、行きの大井川で川人足に騙された経験があるから、まずは船番所を探す。それ、私賃など確認する慎重さの現れ。そうしたことであるから、一行の誰もがあれから三月も経つとはいえ、川越人足一頭の悪事に気づかせてくれた、あの東海道金谷宿の茶屋にいた婆様の顔を忘れたことはない。船番所はあそこじゃが、婆様元気だかな。半蔵が発した何気ない言葉。しかし我々は彼らが驚くべき言語表現を手に入れていたことに気づかされる。この連鎖、言語が社会行動を抜きにしては語れぬことをよく表している。その事件に巻き込まれたことで、彼らの集団間には船番所イコール悪い川越人足イコール婆様の関係が構築され、通常なれば番所におる婆様の意味にしか取れるものを、いわば船番所、騙されるな、気をつけろ、婆様、知恵を授ける者、善人、という半ば象徴化された意味の拡張をもって、二つの語が集団内に認知されていたことになる。言談三、語の力1。この語の力ということ、彼らの旅の意味を考える上で重要な視点を築くことになるので、一旦この場より離れて追ってみる。それは道中記に書き残された語の判読に関わること。時代を違える我ら現代人が江戸時代の人々と同じイマージュを持って語を共有していないという命題である。我々現代人は彼らが詣でた西国三十三所の観音巡りの観音と聞けば千手千眼などあり、人々を救済する仏、また伊勢熊野宮島に善光寺と聞けば有名な寺社ある観光地と思い、その地に生まれた人がいれば懐かしさがそれに加わるほどのことであろう。だからその後を耳にしても店舗の基金の最中ではあるが、行けるお金があるのだからそんなに苦しんでのことではなかろうし、京都や大阪で連泊して城下町を歩いているのであれば物見遊山の旅に違いない。きっとやじきたのような旅であったろうと思う。しかし言葉と同様、筆記されてとどめられる語もまた生き物。普段は思い巡らすこともなく当然のように使う一つ一つの語。しかしテーブルの前に立ち止まり、そこに親しき人が残したメモ書きなどあれば、それに目を向けた時から誰もが共通して認識できる意味しかないと思われていた語、そのいわば石ころのような感覚で用いていた語が、相手を思う記憶の中でどんどんと豊かな意味を広げていく感覚を味わうことになる。それは語が誰も共通して認識できる核、括弧、社会コードの外側に、個人的経験から起こされる微妙に連鎖変動する意味の付加していることを鮮明に理解させる。そうした変動部が個人個人の中で激しい意味の拡張を起こすと、誰もが認知するという社会コード化を伴いつつ、語自体が意味の変質を起こす。 しかも核が揺るぎなき意味幅を確保したままであれば、そこからミクロの細胞分裂のように別な核が生じ、新たな業を分離独立させていくことになる。もちろん業には意味を硬直化させ消失するものもある。しかし現代ほどたやすく死後を生み出す時代はかつてない。それは語自体の性格が意味幅を狭め、単純化されたいわば膨大な専門用語的な語へ変質し、イエス・ノーにより迅速さと明確さをもって示される判断を望む社会が出現しているからに他ならぬ。一つの語は他の語と意味において重複してはならないという方向へ向かっているのが現代であるとするなら、過去へは一つの語に膨大な意味の構築されていることが想定されてくる。そうしたことで江戸時代と現代とでは時代を超えても心を同じくするはずの庶民でありながら、同じに読める観音あるいは善光寺にしても、その意味となると想像もできぬほどに捉え方が違う。では親子の間ではと問いかけられれば、驚愕の思いを抱くであろう。この問題、それほどに現代社会の身近な問題を映し出していることになる。さて話を引き戻す。語から過去の時代の意味を理解しようとすれば、それは求めるもののいる現代を基準とし、この意味幅を拡張する方向で探っていかなければならないということが見通されてくる。つまり現代から過去を見通すにしても、意識の柔軟な変換が必要になってくるということ。そうした視点に立ち、当時書かれた東海道中膝栗毛を見渡せば、すべてのしがらみを断ち切った個人として描くところのやじきたは、そのポジティブ性を当時の社会が得意とするがゆえにベストセラーとなっていたことが理解されてくる。ところが現代人には、それは書店に立ってみれば明らかなのであるが、当時の人々が破天荒に感じた個人主義的ポジティブ性こそが共感、同調ではなく違和感に対する共感の意を抱かせ、数百年前の人々の一般的考え方を知り得たような錯覚に陥らせることが浮き彫りになる。つまり図式で概念化すれば、江戸時代の人々にとってのやじきたは得意、現代の人々にとってのやじきたは共感。今時代を超え、彼らの旅に現代の意識を持って密着してきた我々には、そのことを見通す力が養われてきていると思う。観音はすでに千手千眼の形にとどまらず、神地に近き孤高の峰々へ連なる熊野から、坂市を迎え来る名代入り組む瀬戸内を生き返り、道細る山間を歩き継ぐことで、ここ浄土の平野切り開かれし、善光寺へ至る彼らの精神の支えであったことを悟す。このことは、旅を共にしてきた我々には見まごうことなき事実。なればその観音の語彙、ある者には引きずる足に利益を表し、またある者には船端で死ぬる思いの我が身を、追い風を起こし、また一歩のところで助けたもうものの実体としての意味が投影されていたことが想像されてくる。そうして彼らの思考を求めれば、何十万何千万という歴史の地平を歩んできた個人個人の体感が、観音という一語にあった、いやあるあろうことになる。 観音という一つの語ではあっても、もはやそこには旅の情景も含め、無限の意味が封印されていることになる。先に彼らが立ったサルガガンバ峠、そこから見える善光寺台座に涙を流す者のあったことが伝えられている。その者にとっては、ただ長き道のりを越えてたどり着いたということだけではあるまい。それは辛き現実あったればこその計り知れぬ思いを映し出す。そうした人々が、もし善光寺あるいは観音などという文字を残していたとするなら、解読できぬほどの深き精神性を込めた語となる。それはもはや、経文の一字が表すところの宇宙観を持つほどとなり、光明変象、十方世界、念仏修行、摂取不捨、摂益分の一字一字が、無限なる意味世界を構築して文をなす状態を表してくる。それを私は、声文と呼ぶが、その視点をして彼らの旅の意味が、浄土信仰者の心を捉えてやまなかった、仏説観無量寿経第9、心身観より出た先の摂益文により、解かれようとしている。すべては後の善光寺本堂へ入る伊右衛門らの意識が、旅を共にしてきた我々現代人に諭してくれるはず。言談3、語の力2。さて、そうした諸書の問題を現代社会に正当に映し出すため、構造言語学の祖、ソシュールの業績を踏まえ、構造人類学を提唱した C ・レヴィ・ストロース、並びに心理学者 C.G. ユングらの視点から分析していくことにする。語の意味幅、例えばそれを善光寺とすると、そこに現れる個人個人の様々な思いを心臓とするなら、善光寺という一語へ向けられた違いを乗り越えた何十万、何千万の人々に通用された思い、それが概念。その概念をして、善光寺の阿弥陀様は生身の仏なり、とする信仰が生み出され、キリスト権限のように多くの阿弥陀にまつわる縁起も生み出されてきている。その縁起、現代人から見て非科学的と一掃するわけにはいかない。意識には、個という働きが認められているのであるから、究極には、自らがその意識を断つこともできる歯止めなき自由を持ち得る。それほどに意識は実行力を持つ無限なる創造力を有しているのだが、そうした意味から言えば、意識が生み出したものに幾何学的などというものはなく、まさに未知なる宇宙の創生を知ろうとする研究者の真摯なる柔軟さが歴史学にも問われてくることになる。人間の意識をして生身の仏が善光寺台座に浄土を描くと考えられていた、その時代の善光寺。科学的思考をもっぱらとする現代人であっても、その不可思議な意識世界を歴史上、かくも多くの人々が求めていた事実には目を向けなければなるまい。しかもこの善光寺、時々の世に隠しつあれど、大本願の阿弥聖人を住職にいただく浄土宗と、大勧進の天台宗により維持され、寺自体はいずれの宗派にも属さずというから、諸外国の宗教観からすれば、驚きもひとしお。しかも大本願が尼寺であることを考慮しても、封建社会にあって考えられぬほどに女人の参詣多く、その数は全体の半数に迫り、 なおかつ瞑想及び一部の有力な団乙に支配されてきた寺でもないという。つまり善光寺はその名をもって宿湾と諸国から結集した民衆が描き出すところの巨大な民間信仰の現れということになる。そう考えてくると、よほどに善光寺の語に築かれてきた実態としては判読できる意味の深さを思わねばならない。そうしたことは善光寺の語に限らず、傾向として見るならば、過去へ遡るほど語は意味幅を広げ出す。それは現代社会が求めてきた語の限定性からの逆進を意味し、我々の時代から過去へ遡ることは、ある意味で思考の変質する世界へ入ることを予感させる。語が、その受け取られる思考法において、一義的な意味を追う現代社会より解き放たれ、思考変質の結界を超え、失われた無限なる意識領域へ入り始めたとき、いにしえの人々が監督していた語に秘められた真なる言葉の力が動き出す。その秘められた力とは、古代においてより古僧の弥生から縄文の意識世界を直接に呼び起こすものとして、異例のうちに残されてきたもの。そしてそこに現れるのは、草木皆物言い、日本書紀。石根、立木、青水松も、ことといて荒ぶる、出雲国つくり、神話し。草木物言いし時、日立の国不時。という、万物も言葉を発するほどに、言霊が力を得、人をしてそれを聞くことができた時代。それこそが社会人類学者C・レヴィ・ストロースが求めた野生の思考、並びに心理学者 C.G. ユングの夢の力に他ならない。その思考法は計り知れぬ力を秘め、ドキモン用に表される意味、論語論語の天地を逆に読むこと、アイヌの交渉伝承にビジオンが入ること、錬金術の原理を解くエメラルド版の文意、とうとう謎を解くことのできる鍵を表している。ところがその野生の思考、ギエモンらの時代の我が国の人々には遠く失われた時代のものではなかった。彼らの旅より2年後、中国にアヘン戦争の脅威を起これど、この国は他国の植民地と化したことがなかったことにより、戦前まで農作業の節々で繰り広げられる年中行事の中に、そうした野生の思考が残されてきていたのである。それも日常生活の中に溶け込み、当たり前のように。その野生の思考、C・レヴィ・ストロースが、悲しき熱帯の地で受け止めてきた世界観とは状況を意味し、むしろ近代文明の中で抱き止められてきたより進化した野生の思考として、高度な物質文明にも耐えうる素晴らしき性質を表していたように思う。それは C.G. ユングが未来に示唆した新たなる意識の発達段階を切り開くことのできる思考法として、私には素晴らしき未来を予感させるものではなかったかと思えてならないのだが、ともかくもそれが一気に消失し始めたのが戦後。そして戦前の記憶が灯火のような揺らめきを持って消えようとする今、現代人との思考法との間に取り返しのつかぬ断絶の溝は深まる。戦前の農民に代表される、いにしえより伝承されてきた尊き思考。それを電化製品でもあるかのように、古きものとして切り捨てることで、 戦後の個人主義的思考がすべての人間の揺るぎなき思考のように思う社会がここに現れている。そうした思考を当然とする我々が、いきなり天保8から9年、1837年から8年にかけて書かれた伊勢西国道中名称越を見ても、旅のルートと日々の出費がわかるほどの記録しか書き残されていないものとして、真の資料的価値を見出すことができるのは当然のこと。兄弟の名称を一つをとっても、物見さんとしか現代人には映らぬであろう。だからこそ、ここに意を尽くして書かなければならぬと考えたわけで、多摩北部、中里村、東京都清瀬市に住んだ江戸時代の彼らの意識を知るには、言葉をなす語の意味が寸分たがわず現代に引き継がれていると思い込んではいけない。そもそも冒頭で述べたように、語の認識に関わる社会高度が変質してきているのである。江戸時代の彼らの思いを知るのに、残された道中記に基づき、地形までも想定して旅を追わねばならなかった理由がそこにある。それはまるで野生動物の観察者にでもなったような、相手の行動を見守り、理解しようというネガティブな心の動きを強いる。語の奥にしたためられた意味の広がりを引き出すためには、膨大な背景資料の中へ、いわば彼らの残した道中記を付け込ませ、どのように背景資料が原本へ染みてくるかを注意深く観察し、その原本が広げた仮想情景の中を彼らと共に歩く必要があった。それは現在の現実世界の中を列車や車で追ってもわからぬ世界。相手を思う、その仮想情景の中では、ただ道中記の文面をたどり、足の痛みもわからぬままに、今日はどこへ着いた、ここへもう出た、などとは書かせてくれない。店舗の基金のさなかに、自社モードの旅へ出た義右衛門らの体得したもの、それは依然閉ざされたまま。しかし彼らが、今一度同じ旅を用意し、現代という時代の中で我々を新たなる道中記の記録者として迎えてくれているような錯覚を与えてくれている以上、その道筋を一歩でも前に進まねばならない。そこに間違いあれば、旅の流れの中で義右衛門自身が我々の意識の門を叩き、気づかせてくれているのであるから。彼らが善光寺へ向かわねばならなかった意味も、やがて明らかになると信ずる。